愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学ミュージアム准教授吉田博先生にご出演いただき、先生の研究分野の考古学、特に弥生時代の青銅器について伺います。吉田先生のご専門は考古学、特に弥生時代だということですけれども、この考古学に興味を持たれたきっかけっていうのはどういったことだったんですか？
はい、私はですね、川根の出身で、はい、子供の頃ちょうど3年生ぐらいですかね、
はい、
その時になると郷土のことを学ぶ学校で副読本川根の暮らしというのがあったかと思うんですけども、はい、それで初めてなんか古墳とかいうものがあるんで、なんじゃこれはというような感じでみんなでちょっと見に行ってみて、
はい、
それでそれを見て初めてはすごいなと思ったのがきっかけですね。
これが愛媛県では最大規模と言われる古墳、馬向山古墳。
はい、そうですね、今は国の史跡になりました。
はい、はい、私も馬地方土井町の出身なんですけれども、はい、残念ながらこの馬向山古墳に行ったことがないんですが申し訳ございません。
いいいい、
どういった古墳の規模なんですか？
そうですね、子供の頃大きいなと感じたのは、はい、石室というやつで横穴が開いてるんですけども、はい、長さが12メーター、はい、でそういった石室がですね、一つは完全に残ってるんですけど、もう一つは崩れてるんですけど、はい、同じような大きさの石室が2基、2つ並んでて、周囲をおそらく40メーター×60メーターぐらいの長方形の区画、
はい、
長方形墳というような砲墳みたいな、そういう大きさの古墳です。だいたい7世紀の初めぐらいなんですけど、はい、馬一体どういうまで含んでますかねその一体を多分、支配というか勢力を張ったような豪族がいたんだと思います、
はい、そういったことからもこう歴史に興味をお持ちになって、
そうですね、はい、
興味を抱いたまま京都大学に行かれるわけですけど、大学時代というのはどういったことをされてたんですか？
そうですね、ちょっと古墳からは外れて、もう少し以前の弥生時代というふうに、自分のちょっと専門が移っていきましたね。
青銅器を専門としていらっしゃるということですけれども、その青銅器との出会いというのは？
そうですね、発掘調査は結構古墳がやはり多かったんですけども、はい、たまたま大学の2回生の時にこちらの松山で発掘調査しているところに参加する機会があって、
はい、
それがちょうど松山の岩井谷の6丁目で、今はマンションが建ってるんですけども、はい、でそこの調査ですね、ちょうど私が行く直前に青銅器が出てました。
はいはい、
そこに参加させてもらって、出た直後の青銅器を見せてもらったというのが一番最初ですかね。
その青銅器というのは形は剣ですか？
そうです、剣です。今は松山市の考古館で展示してます。
はい、なんだかこう身近でそういったものが出土したんだなと思うと、
はい、教科書で見たものが自分でもやはり実際にこう目に間近で見えるというのはやはり貴重な経験でしたね、若い時に。
さらにはその出雲の方ではすごい数の銅剣が出たというふうな話を聞きましたけれど、
はいはい、まだ出土したのはですね、まだ私高校生時代なんです。荒神谷遺跡といって今、史跡にも指定されてますし、青銅器は国宝でもあるんですけども、はい、たくさん358本、はい
はい、
当時日本全国で出土してた銅剣の数よりもその1箇所で出た358本の方が多いというような、そんな大発見が1984年にあったんですけども、はい、出た直後は傷んでるんで、それをちゃんと保存修理修復して、もうこれ以上腐らないように、はい、するのに10年ぐらいかかってました。でようやく私が卒業論文書いて、まがいなりにも青銅器の研究をしていってる途中で、ちょうど、はい、じゃあこの荒神谷遺跡をちゃんと研究報告をしていくんで、いろいろ協力してくれないかという形で、はい、参加するようになって、以来ずっと荒神谷に、の研究に関わらせてもらってます。
この荒神谷の358本というのは一箇所できれいに並んで、
はい、
出土したと。
そうです、そうです。当時埋められたままの状態でそれだけのものが出てきたのは非常に当時としても大きな発見でした。し今もこれ以上のものはないですね。
祭祀に使われていたような銅剣だったんですか？
はい、そうですね、銅剣といっても実際も刃もちゃんと研いでなくって、はい、切れないものになってます。で実際は形だけで 武器型といった言い方が私たちはしてますけども、そういう武器の形をしてそれを見せることによって、まあ自分たちのシンボルにしているような、そういうもの、弥生時代の青銅器というのはそういうふうに使うようになりますね。
そうしました。そこの出土した場所というのはもしかしたら銅剣を作っていたところかもしれないし、収められた先の豪族の館だったかもしれない。
そうですね、いろんなことを考えないといけないですね、
。
こういう出方を埋納というふうに私たち言うんですけど、本当ね、荒神谷には実は山の奥の奥の本当谷の本当見えないようなところ。
あら、これはまた何かロマンを。
そうですね、
かき立てる。
隠したのか、泣く泣く埋めたのか、いろんなことをやはり考えなければなりません。
そういったいろいろなその昔の銅剣であったり、そういった発掘調査であったり修復作業、いろいろなものに携わってこられて、先生が愛媛大学にいらっしゃったのが1996年、
はい、
着任された時はどういったことをしてらっしゃったんでしょうか。
今はミュージアムにいるんですけども、もともと96年に着任するきっかけはですね、やはり愛媛大学情報キャンパスは特にですね、文教遺跡という大きな遺跡の上に立ってます、で、大学が研究の教室や、研究室、そういった建物を建てるとなると遺跡の上に立ってますので、その遺跡を壊さないと新しい建物が建てれない、でやはり愛媛大学としてもその部分を調査するスタッフが必要だということで、
はい、
教員のポストを、作っていただいて呼ばれたというのが1996年のことでした。
でその弥生時代と並んで出てくるのが縄文時代ですけれども、はい、この時代の違いというのは、
縄文時代というのはそれまで狩猟採集の生活をしていた時代で、弥生時代というのはそれに、稲作を始めた時代というふうに言えると思います、
はい、
今縄文時代でも稲は一部どうも存在してみたいなんですけども、稲作を本格的に始めて大きく生活が変わっていった、今に至る稲作のが始まった時代、それが弥生時代ですね。
以前も弥生時代と言いますと静岡のトロ遺跡、
はいはい、
私たちが習った時は代表
私もそうですね、
的な遺跡として、はい、教わっていましたが、その後佐賀県の吉野ヶ里遺跡、
はいはい、
吉野ヶ里遺跡が見つかったときはフィーバーしましたね。
そうですね。
しましたね、だって。
私もちょうど卒業論文を書いている途中に資料調査で吉野ヶ里遺跡にお邪魔させていただいたりしました。
吉野ヶ里遺跡が見つかったことで変化といいましょうか、そういったものが起きましたか。
私も工学学んでいるとき、吉野ヶ里のやっぱりショックというか生活が大きかったですね。
はい、
やはり子どもの頃、本当小学校で教科書で習ってたのはトロ遺跡で、本当にトロ遺跡の発掘自身が戦後すぐで、戦後の復興を象徴するような形で行われて、そこで稲作を始めた、
はい、
農村というものが水田そのものとして立てない住居が出てきて、農村の形をこう非常に強く印象づけました、ただその後ですね、いろんな形で弥生時代の研究も進んでいきますけれども、特に吉野ヶ里では堀を巡らして、見晴らし台櫓がその張り出し部分に設けられるような形で、非常にこう砦のようなイメージの集落像を本当にこうバンと前面を発掘調査したことで、非常に強く私たちにインパクトを与えましたね、この吉野ヶ里のインパクトで、非常に弥生時代というのが平和な農村というものがある一方で、
はい、
争いとか戦争のイメージというのも、強く形作られることになりました。水田という土地をこう区画して、
はい、
土地を占有して稲というような財産を作っていく、このことによってやはり守るものとか、土地所有というものが出てきて、そこからやはり争いを引き起こしていく、そういうふうに考えるべきじゃないかというふうに、これもやはり考古学の研究や人類学の研究の中でもここ20年30年で大きく、研究が進んだものです。
そんな中で人が使う道具というものも発展していくんだと思いますけれども、青銅器が伝わったというのは、
稲作が始まってしばらく時間が経ってから青銅器というのは伝わってくると言われてます、
はい、
実際の年代は難しいんですけど、300年とかそのくらいの時間差があるんじゃないかと言われるようになりました、
金属といいますか、はい、そういったもの自体を日本人が使うというのが それまでなかった。
そうですね、金属の利用として特に青銅の場合は鋳造といって、高温に溶かしてそれを型に流し込んで作るものです、はい、本当理科の実験の化学反応ですね、化学反応を駆使して硬い金属を作り出す、 その初めての手にした金属が日本では青銅だったわけですね。はい、
道具としてイメージするのは日本ではこう鉄が多いようなイメージなんですけれども、はいはい、鉄と青銅の使い分けっていうのはまたこの時代から変わってくるんでしょうか。
そうですね、日本の大きな特徴は中国ではやはり石、青銅、鉄と順番にこうある程度契機して出現していってそれぞれ刃物として使われていくんですけど、はい、日本に実はですね青銅と鉄はそんなに時間差なく伝わってきます。でも どちらも日本で青銅の原料とか鉄をの原料を鉄鉱石やあの青銅の鉱石から取り出す技術はなかったんで、はい、鉄とか青銅の素材がずっと中国朝鮮半島に頼る時代が続きました。と実際青銅というのは本当に実用的なものに使われた時代あの時間というのはほとんどないですね日本では。弥生時代は石が一番メインでそれを輸入量が増えてくることによって次第に青銅を飛ばして鉄に置き換わっていく。次の古墳時代には基本的に石の道具石器がなくなって鉄に置き換わっていきます。
はい、その青銅器の中には銅剣、はい、そして銅鐸、はい、銅矛などがあるそうですけれども、はい、あの四国は銅剣が出土が大変多いそうですね、
はい、そうですね、特にこの愛媛香川は銅剣、はい、中でも平型銅剣という特徴的な形をしたものが特に中心的に分布してますね、はい、先ほど出てきた、出雲高神谷ではまた形の違った銅剣が出ます。地域ごとにやはりこう違う青銅器銅剣を作っていくような時代というのが弥生時代の途中で出てきます。
銅剣は武器として使われたこともあるんですか。
最初はですねやはり刃物として使うことのできる形で伝わってきてます、はい、ところがそれをやはりもう使わなくなるんですね、
はい、
お祭りの器にどんどん移り変わっていく。青銅というのはもうそういう使い方をしましょうという形でどんどんどんどん実用的じゃない方向に変化を遂げています。
まあ、青銅器というとあのグリーンブルーグリーンのような色をイメージしますけれども、はいはい、銅剣ですから、はい、作られた当時というのは、はい、キラキラと。
そうですね、キラキラ輝いてます。青銅というのはもともと銅と錫の合金なんですけれども、はい、銅のが多ければ多いほどあの銅の色赤金の色です、
はい、
で錫は銀白色なんで錫が増えれば、銀になってきます、うん、中間的だと少し金色に近いような色ですね、うん、でそれがやはり金属としてまだ数少ないものですが、はい、その光り輝く姿というのは今以上にあの魅力的に映ったことでしょうね。
うん、もう本当に一つの出土からいろいろなことがイメージされますね、はい、もう何千年とこう私たちの暮らしとは離れていても思いを馳せることができますね、
はい、
そして実際に出土した青銅器愛媛大学では愛媛大学ミュージアムに展示してあるということで、はい、次回はぜひその愛媛大学ミュージアムについて伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、
あとよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も愛媛大学ミュージアム准教授吉田博先生にお話を伺います。お楽しみに。